100の角度で切り込めば、四角い歴史も丸くなる。和順は大砲の東南大海の中にあり、三島によりて国有をなすで始まる、魏志和順伝に記されたわずか一語をめぐって、邪馬台国は日本古代史最大の謎となった。しかし、専門家、アマチュア研究家、入り乱れての膨大な論争の果てに得られた定説は、ごくわずかに過ぎない。邪馬台国はどこにあったのか。そして、女王卑弥呼の正体とは。永遠の謎を解明する。日本古代史最大のロマン、邪馬台国と卑弥呼の謎を解き明かす。邪馬台国百問勝負。杉並良太郎プラス歴史文化百問委員会。はじめに、日本の古代史は謎に包まれている。歴史と伝統を持つ国の中で国家の成立の事情がこれほど分かっていない国は他にないのではなかろうか。古代史が国民的な関心事とされ、プロ・アマを問わず多くの研究者が存在し、おびただしい数の出版物が出されている国というのも日本だけのようだ。そしてその古代史ブームの中心となっているテーマが邪馬台国問題である。謎に包まれた古代史の中でもとりわけ邪馬台国の謎は深い。無数の研究者が膨大な時間をかけてこの謎を追求してきたにもかかわらず、今日までに定説として万人が認めるような事柄というのは驚くほど少ない。魏志倭人伝の記述から確定できること以外にはほとんど何も分かっていないと言っても過言ではない状態である。大砲軍から邪馬台国に至る道程にある対馬、一揆、松浦、伊都などの諸国が、今日の対馬、一揆、松浦軍、糸島軍などにそれぞれ否定されていること、邪馬台国の女王卑弥呼が擁立されたのが西暦180年代であること、そして死亡したのが西暦247、8年の頃であること、極限すれば定説とみなしてよいのはたったこれぐらいのことにしか過ぎない。文国、妻国、邪馬台国の所在地については諸説が入り乱れ、未だにどこだという結論が出ていない。女王国連合を形成していた30カ国のうち、今日の所在地が特定できていそうなところはほんの 4,5 カ国である。卑弥呼がなぜ女王として擁立されたのか、その卑弥呼はどういう理由で死んだのか、卑弥呼とはどういう人物であったのか、その後継者として豊という13歳の少女が擁立されたのはなぜなのか、邪馬台国はその後どうなったのか、大和朝廷との関係はどうなっているのか、その大和朝廷はどういう経過をたどって成立したのか。日本の黎明期にはあまりにも多くの謎が残されている。それだけに古代史、特に邪馬台国の問題は多くの人を引きつけてやまない。数多くの緻密で詳細な研究にもかかわらず、ほとんどのことが何も解決していないということは、研究がまだ足りないということなのか、それとも今までの研究のあり方に何か問題があったのか。いずれにしろ今後も古代史ブーム、邪馬台国ブームは続くであろう。その謎が完全に解明されない限り、膨大な邪馬台国研究の出版物があふれる中で、アマチュア研究家の集まりに過ぎない我々が本書を出版するのは、未だに謎を解明できていないでいるこれまでの研究に大いに不満を持つからである。さらにこれまでのほとんどの出版物が、プロの学者にしろアマチュアの研究者にしろ、微細な論証にこだわるあまり全体像の捉えにくい研究となっていること、 時には神学論争のような不毛な議論に終始していることなどにも大いに不満なのである。そうしたものには読者を引きつける魅力はないと断言しよう。本書においては、一つ一つの細かい論証については、読者の古代史への興味をなるべく損なわないよう必要最低限に留めることとした。また、誰かの説をベースとして論を展開している場合でも、煩雑さを避けるために、特に研究者の名前や出典を明示しなかった場合もある。参考にさせていただいたすべての研究者、出版物に対して、ここでまとめてお礼を申し述べておきたい。我々のチームは昨年、忠臣蔵百問勝負を刊行させていただいた。そこでのポリシーは、素人なるがゆえに、かえって玄人が見落としている重大な何かに気がつくことがあるのではないかということであった。専門の歴史学者はしばしば、資料至上主義にとらわれ、普通の常識とはかなりかけ離れた解釈や結論を導き出してしまうことが多い。忠臣蔵というかなり資料も豊富な近世の事件でさえも、多くの点で研究者の意見が分かれている問題が存在している。邪馬台国の謎ともなれば、その闇の深さは忠臣蔵の火ではない。資料といえばほとんど魏志倭人伝以外に存在しない。にもかかわらず、研究者の数も出版物の数も忠臣蔵とは比較にならないくらいに数多い。そうした状況の中で、アマチュアの歴史研究家が邪馬台国問題の本を出そうというのは、随分と大それたことなの。